その翌々日であったろうか。伊伏氏は三坂峠を引き上げることになって、私も甲府までお供した。甲府で私はある娘さんと見合いをすることになっていた。伊伏氏に連れられて甲府の町外れのその娘さんの家へお伺いした。伊伏氏は無造作な登山服姿である。私は角帯に夏羽織を着ていた。娘さんのうちのお庭にはバラがたくさん植えられていた。母堂に迎えられて客間に通され挨拶して、そのうちに娘さんも出てきて、私は娘さんの顔を見なかった。伊伏氏と母堂とは大人同士のよもやまの話をして、ふと伊伏氏が、おや、富士、とつぶやいて私の背後の投げ石を見上げた。私も体をねじ曲げて後ろの投げ石を見上げた。富士山頂大噴火口の長官写真が額縁に入れられてかけられていた。真っ白い睡蓮の花に似ていた。私はそれを見届け、またゆっくり体をねじ戻すとき、娘さんをちらと見た。決めた。多少の困難があっても、この人と結婚したいものだと思った。あの富士はありがたかった。伊伏氏はその日に帰郷なされ、私は再び三坂に引き返した。それから9月、10月、11月の15日まで、三坂の茶屋の2階で少しずつ少しずつ仕事を進め、あまり好かないこの富士山系の一つとへたばるほど対談した。一度大笑いしたことがあった。大学の講師か何かやっているロマン派の一友人がハイキングの途中私の宿に立ち寄って、その時に二人2階の廊下に出て富士を見ながら、どうも俗だねお富士さんという感じじゃないか。見ている方でかえって照れるね。などと生意気なことを言ってタバコをふかし、そのうちに友人はふと、おや、あの創業のものはなんだね、と顎でしゃくった。墨染めの破れた衣を身にまとい、長い杖を引きずり、富士を振り仰ぎ振り仰ぎ、峠を登ってくる50くらいの小男がある。富士見産業といったところだね。形ができてる。私はその層を懐かしく思った。いずれ名のある清掃かもしれないね。バカ言うなよ。小じきだよ。友人は冷淡だった。いやいや、脱俗しているところがあるよ。歩き方なんかなかなかできてるじゃないか。昔農院法師がこの峠で富士を褒めた歌を作ったそうだが、私が言っているうちに友人は笑い出した。おい見たまえ、できてないよ。農院法師は茶店のハチという飼い犬に吠えられて収賞狼狽であった。そのありさまは嫌になるほどみっともなかった。ダメだね、やっぱり。私はがっかりした。小敷の狼狽はむしろ浅ましいほどに右往左往、ついには杖を金繰り捨て取り乱し取り乱し、今はかなわずと退散した。実にそれはできてなかった。富士も俗なら法師も俗だということになって、今思い出してもバカバカしい。